やっぴー、
アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
うっちゃんぴょんこと筆川太です。
今回はですね、ファミコン通信通信をやりますよ。
はい。
2016年3月17日号、うん、通算1422号ですね。
はい。
表紙は
世界樹の迷宮5、長き神話の果て。
はい、もう5作目。
もう神ってなってなかったっけ。新世界樹の迷宮とは別なんですよね、きっとね。
なるほど。まあ、売れてますよ、
ね、売れてますね。ほら、あれじゃないですか、うん、3D ダンジョンものってほら今絶滅危惧種ですけど、
うん、
これが牙城を守ってるって感じですからね。
まあオンリーワンですよね。
オンリーワンですね、うん、はい。でプロゲーマーに注目集まると。
ああ、そういう特集もある。
はい。祝20周年ポケモン赤緑スペシャルインタビューと、まあそんな感じですね。というところで、ほら新作スクープ
いきなり登場ですね。
ええー、
世界中。筆川さんは世界中シリーズは？
あ、ね、1がすごい好きだった。
あ、本当に？
うん。
もう1はやりましたね。
うん、あれはもう全部クリアしたし。
あ、そう。
楽しかったな。
あ、なんかマップがめんどくさくて途中でやめた。これなんでオートにしてくんないんだろう。
あのマッピングが面白いというのに。
オートにしてくれないと困るんだよな。
世界中はね、俺1しかやってないんですけど、
うん、
1が好きすぎてなんか続編ができないっていう、
あ、
謎の現象でね。
1も2もね、
うん、
プロアクションリプレイと一緒に楽しいんだな。
あ、でもあれでしょ、プロアクションリプレイでもさ、うん、最強にはできないんだよね、あれ。
と思うよ。
うん。
俺の、まあ、ただ単純に経験値8倍とか、そういう方、
そういうことだよね。
やつだから。
うん。
レベル上げの時間を惜しんでるだけですからね。
そう。
私がやりたいのは。
あ、ね、世界中ね、すごかったのはね、レベルにキャップがついててね。
うん、
確か、1のレベルキャップって70ぐらいまでなんだね。
うんうん。
でそれ以上やろうとすると転生って言ってレベル1から戻さなきゃいけなくて、
うん、
で何、要はその賢者的なこう、その
転職するの、
そういうことやんなきゃいけないんだけど、うん、持ってけるスキルがちょっと限られてるとか、自分なりのこうその最強を目指すためにどれかを捨てるみたいな選択しなきゃいけなくて、
なるほどね、いろんなジョブのスキルをまあ、集めればするんだ。
そうそうそう。ほら、よくあった、あれあるじゃないですか。FF の、うん、イバリース・アライアンスのやつは 12?12 だよね、
うん。
あれってさ、何かっこいい主人公からさ、か弱い少女までさ、
うん、
レベルマックスにすると大体みんな同じ能力になるっていう、そういう弊害があったですよ。ね、
そうだった、
ね、うん、
やったことないけど、
すっごい細い少女がさ、
パンネロね、
パンネロがさ、うん、なんかすげえでっかい斧振り回したりとかしちゃうわけ。うん、でそれはあんまりこうキャラクター的によろしくないじゃないですか、
うん、個性が消えてしまうと。
そうで、そういうのをね、世界樹の迷宮はね、何、単純なこう最強にはならないよっていうのは面白かったですね、
うん、
でその5ですけどもね、知らないうちに2345と、あと新
いつの間に出てたんだ
ろう、あれ新になったと思ったのにとか、いろいろありますけどね、
うん、
ブレないですよね。キャラデザの人も全然変わってないです
から
ね。
同じ人ですよ、
同じ人、
ね、これは大事じゃない。キャラデザ変えるとちょっと人離れたりするよ。
離れる離れる、
うん、ブレスオブファイヤー見てごらんよブレスオブファイヤー6を見てごらん、
うん、見てごらんよで、
今誰があれを、あれのこと気にかけている、
うん、ねえ、わずかにいたブレスファンもね、うん、もうがっかりだよと、
スッて消えたよ
ねえ、
みんなこう真っ白になって透明になって、
うん、
そして消えていったね、
消えていった
シュワーってもう私なんてもうダウンロードさせてない
ね、と悲しいようやく発売だっつうのにね、うん、
さあさあ10の職業で頂上を目指せと、
はいはいはい、
いうことで、
うん、フェンサー、ドラグーン、セスタス、リーパー、
ちょっと、
うん、
もうシリーズ進みすぎてよくわかんない、
よくわかんない、ファイターとかじゃないの
ファイターとかクレリックとかそんなんじゃなかったっけ。
そうだと思うけどね、
シーフとか、
まあ、セスタスはわかるわ、
うん、
うん、ね、漫画で知ってるから、
うん、 剣闘士でしょ。
剣闘士でき
っとそうでしょ、
うん、
小柄なんだけどものすごいフットワークと、
うん、
コンビネーションが売りの剣闘士でしょ。
そうそうそうそう、うん、それそれ
全然単行本が出ない
単行本が出ないやつですよそうですね、なるほど。
あとは
キャラメイクもいっぱいありますね。
ネクロマンサー、ウォーロック、ハーバリスト、シャーマン、ハウンド、うん、マスラオ。
マスラオ、あ、マスラオは分かりますね。武士ですね。この上なく自由なキャラメイク。お、キャラクターメイクの自由度が本作は大幅アップ。肌の色は基本10色から選ぶことができ、
あら、まあ、
あ、まあいろいろできると。目の色も変えられるぞと。絵は変わんないんだけどね。
まあね、
うん、ね、カラーパレットのチェンジですからね。
うん、全裸みたいな人にできる全裸キャラ作る。
はいはいはい、そうですね、うん、この青いところと白いところ全部肌色にして
、肌色にして、うん、ネクロマンサーとか相当全裸にできる、
ね、できるね、
うん、
鎖を 肌色にしてさ、
うん、
だからどうしたって話だけど、
うん、モンスターはもう 3DCG なんですね。
そうだね、
うん、ちょっとね、
まあいいんじゃないここら辺は、
う
ん
う
ん、
まあ、アニメーションするでしょうねきっと ね、 ね、
このねキャラデザインのね日向雄二さんって確か柏にお住まいの方ですよ。
いるのか日向
い、いるのかって、いや、別にいたっていいじゃないですかなんで知ってるかっていうと、あの某、ゲームセンター の、 あのフレンドリーノートになんか名前があったんで
ゲーセン通ってらっし
ゃる、ゲーセン通ってらっしゃるんですね、はい。お、これは、
うん、
623、
これ何のことだと思いますか。
これはあれじゃないですか、あのオンラインじゃないですか、
エルダーズ
スクロールのやつですよ。
そうですよ、オブリビオン、スカイルムに続く、
うん、
オンラインですよ。
eso.dmm.com と
DMM ってなった時にちょっとテンションがスンって下がるんだけど
ね、
えって
どうなんですか。でもすごい斬新なやつですね、タイトルも出してないですね、うん、
みんなわかるでしょ、
わかるだろうって DMM だよって
でもまあね、うん、DMM だからじゃないかもしれないですけど、
うん、
あのオンラインでやりたくないですよね。
ねえ、
なんでそんなみんなで集まってスカイリムみたいなエルダーズスクロールでやらなきゃいけないのって思うよね。一人でやりたいんですけどはーって、
ね、高野豆腐みたいだよね、うん、あのオンラインのようなこうね、人のこう、うん、何、人々のこう、その
そうそうそう、
作り込みとかさ、
うん、
そういうものがこうオフラインで楽しめるっていうのにオンラインになったっていう、
うん
うん、
なんか、それって違うんだけど
けなって
でこれやる前に、
うん、
フォールアウト4をやりたいんですパソコン壊れっぱなしなんですけど
パソコン直す気あるの？
2時間くらい
2時間
一応乾燥する作業は初めてやるけど、はい、まあなんとかなるだろう、
はいはいはい、
iPad でなんか調べながらやるよ、
うん、その2時間が今鮫島さんにはないということですね。
ないね、ついついランブルシティを
全然同情できないよ乳幼児の世話してるかと思ったらゲームしてんじゃねえか
いや、してるしてる、
うん、はい、報道特集、
うん、
祝販売5周年、わ、もう5周年だ。任天堂 3DS2000 万台の奇跡、
うん、
発売から半年、衝撃の値下げを刊行。あ、そうでしたね。
高かったんだっけ？
あの前評判最悪だったんだよね、うん、3DS は。あ、ちょうど書いてますね。2010年6月の E3 でお披露目。同年9月に発売日や価格を発表されたと。で、2011年2月26日に発売され、週末の2日で37.1万台を販売する好スタートを切ったが、
うん、
本体価格が25,000円と携帯ゲーム機にしては高額だったことから、うん、8月に15,000円と値下げを刊行。すごいよね、1万円引くってすごいよね。
確かに25,000円じゃ買わない ね。
理由として岩田社長は、 今思い切った手を打たなければ多くのお客様に任天堂 3DS を楽しんでいただく未来が作り出せないとコメント、
うん、
ね。でそのごめんねアンバサダーを
あった懐かしい
ありましたね、
アンバサダープログラムのために俺わざわざ古いモデル買いに行ったんだよね、
うん、あ俺もだった俺ね、それでアンバサダーで、あの、なんか、くれるっつんでもらったのがゼルダだったかな。
もうたくさんあったよ。
いっぱいあったね。
うん。
うん、で、ゼルダもらって、で、ずっと忘れてて、最近、あ、ゼルダ俺あるって。リスみたいになってたっていう
。そうそう、うん。ただね、ちょうどその頃は 3DS LL が出たタイミングで、ちょっと迷ったんだよね、うん。
はいはいはい。
アンバサダーにするか LL にするか。
かで。うん。
ちっちゃかったもんね。
そうですね。
あの青色のやつ。
3DS はそう思い出しましたね。確かに最初の時の評判は最悪でしたね。
うん、
ここまで盛り返す
とは。まさか高島ちさ子にあんな目に遭わされるとはね。
それ最近だから。
でも初めてじゃないでしょう。
真
っ二つにされたのは。
でしょうね。うん、キラーソフト続々発売、着実に普及が進む。
うん、
ね。あ、動物の森がきっかけだったんですかね、最初の。
マリオカート7っていうのも
出てますよ。あ、そうだ。マリオカートとモンスターハンタートライ G。ああ。これがすごいですね、やっぱりね。
モンハンあなたやり倒してましたもん、
ね、やり倒した、うん。トライ G はやらないって友達がいっぱいいてさ、
うん、
結果割と孤独で戦う感じになっててましたけど。
DS だから。
そうです、そうですね。そうそうそうそうそう。でさ、あの、まだね、トライ G はね、オンができなかったのよ。
ああ
遠隔地の。だから、秋葉原まで行ってね、
うん、
その、何、集会所っていうところに行ってさ、
ああ、そうなんだ。
知らない人とポチポチやってたな。
すごいね。
すごい、秋葉っぽいね、痛い人いっぱいいて面白かったな。
ああ。
アニソンかけながらやっていいっすかとか言って、え、嫌ですって。
すごい。
すごい。
もう。すごいね。
うん。やだよって。なんでお前のチョイスのアニソン聞きながらモンハンやんなきゃいけないんだよって。
すごい、なんか、
うん、
あの、カフンさんの漫画に出てきそうな。
そんな感じ。
気違いやね。
そこの気違い。で、そいつと俺と、あとなんか、うん、大学のさ、同じサークルの友達ですみたいな、
うん、
なんか仲の良さそうな男女の人とさ、4人でやってたんだけどさ、うんうん、まあ、そのチャラいやつ、チャラい兄オタの人がさ、
うん、
二人、付き合ってんの付き合ってんのって、うるせえ。もう雰囲気最悪だったっていうね。いや、ただの友達ですんで、って。って、本当にもう。
これから付き合えるかもしれなかった二人がただの友達で、終わっちゃった瞬間じゃん。
ですよ。本当にね、もうこいつ消えればいいのよ。かわいそうに。
その発言をきっかけにお互い意識し始めて、
ええ、
会いづらくなっちゃった、
ちゃったりとかね、ええ、そういうあのそういうねいろんな出会いもあって楽しかったですね。
あ、出会ってますね、は
い、そうですね。ニュー任天堂 3DS 発売、もう随分吹っ飛んだな。まあすごいね。でもやっぱりこう上の方を見てもさ、
うん、
ポケモン XY 飛び出せ動物の森、モンスターハンター4、妖怪ウォッチ
2、
うん、上はバケモンですね。400万本とかの
ね。
うん、
あ、でもやったことあるのは10位のマリオブラザーズ2ぐらいしかないな。
マリオカートやんなかった。
マリオカートやってないね。
マリオカート面白かったな。
マリオカートは DS の時のはなんか持ってた記憶あるけど、
ああれか、マリカ DS か、
うん、
あれも面白かった、うん、
マリオカート8は持ってますよ、
ね、
やってないですけど。あんまり遅れちゃったんでね。
ねえ、
なんかゲームばっかりして過ごしたい。
お
っ、シャドウオブザビースト、
おお、
まあ、ご存知、
はい、
PC エンジン CD ロムロムでのみ出た、
うん、よく覚えてるな、そんな。俺新規タイトルかと思った。1980年から90年代に欧州で発売された、パソコンアミーガとメガドライブで発売された横スクロールアクションゲームがリメイクされ、プレイステーション4で復活。 長いね。
そうすごいね、
潜伏期が、
うん、不思議なゲームやったよ。小尻の巻きつけた緑色の悪魔が横スクロールアクションするんだ、
うんうん、面影ないなとか思ったけど意外と面影あるね
色変わったよね。
色はちょっと
グラフィックもうちょっとしょぼかった、
うん、もうちょっとじゃないでしょアミーガとメガドライブだぞ。
いや本当 PC エンジンでも出てますよこれ。
うーん、
ね、お忘れですか。
お忘れですね。
シグノシスです開発。
ちょっと検索していい、
うん、この
ああった
フクロウのロゴでおなじみの
これか
シグノシス。
はいはいはいはい、
いやこれはロゴですよ、
うん、
これはあの入れ物ね。
はいはいはい、はい、
このアート不思議だよね、
うん、
コラージュみたいな。
そうだね。
でこれがゲーム画面ですね。紫色のおっさんが、
はい、
ね、
全くやってないんで、ね、ピントも来てないですけど、
あのファミ通でしか見てないですこれ、
うん、
やり不思議だなって思って
やりたかったんだね。
すっごいやりたかったでもなんか大学生ぐらいの時になってなんとかあの中古品かき集めてやって、
うん、
あすっごいつまんないと思ってそっとしまった思い出がありますねやっとたどり着いたぜシャドウ・オブ・ザ・ビーストっつって、
うん、
CD ロムロムね、
うん、
起動してつまんねーって、
うん、そんな思い出、
うん、
はいはい、ファミストップ30、1位からカンコレ回、進撃の巨人 PS4 版、進撃の巨人 PS ビータ、ストリートファイター5 PS4、マリオ&ソニックアットリオオリンピック TM と、はい、うん、生贄と雪の刹那の PS4 版、
うん、
その次はビータ版で、進撃の巨人 PS3 版、新女神転生4ファイナルと、
うん、
でドラクエビルダーズという順番ですね、
うんうんうん、
カンコレはえらい炎上物件で、あとはスト5もねなんか炎上物件でしたね。
そうなんだ、
うん、
ストーリーモードがすごいあっさりしてました
なんかそうらしいです ね、
3人倒すと終わるんですよ、
チュートリアルか
必ずその紙芝居が入るんですよ、
うん、
いや1試合ごとに、
うん、
違うんだよねと思って3、4人倒してからデモが入ってくれていいんだよ、うん、って
あれベンガスさんの
ベンガスさんの絵
ですよね。
相変わらず絵柄が変わり続けて、
うん、
あのなんかあのずっと絵描いてる人が陥りがちなすっきりした線になってて、
はいっていうか
あこの人もこの方向行くんだここ
いやあれはさ、
うん、
そのベンガスさんの今回のスト5のさ、
うん、
あれはこう何ゼロの感じじゃない、
うんうんうん、
ね、そこはちょっと合わせて欲しかったんだけどなとか思ったけどね。
あの人に頼むしかなかったんだよでも、
うん、ねえ、もうちょっと絵のディレクションしっかりしてくれよと思うけどね。
しっかりしろ中山、
うん、同期の同期を叱責するレイジ
レンガさんはまあ年配だしな、我々よりは、
そうですね、
相当逆らえない感もあるけど、
あるけど
だったら年下を使え、
年下
言うこと聞くけど絵がうまいやつ、
絵がうまいやついやでもディレクションの問題ですからね、うん、中山くんもそれどころじゃなかったかもしれないですけどね、
うん、
だってさ3試合で終わるストーリーモードなんてさかなり取ってつけた感が強いじゃん、うん、
つけた感強いよ、
うん、
でもさ本当に原点に戻りたいとかなんか言ってんだったらさストーリーモード充実しないとさ、
うん、
みんなの中で一つのキャラクターのバックボーンとかお話とか、
うん、
それぞれのキャラクターが背負ったストーリー、宿命っていうものをさ、やっぱもっ一緒に印象強く持ってるわけじゃない。
はい。
ね。
うん。
イライザが出てくるシーン。
そうなんだ。別にこうストーリーが重厚で良いとかじゃないんだよね。一応あるってだけの話だったんだけどさ。
うん、
だけどおざなりじゃなかったよね。
うん。
っていう。
イライザが駆け寄ってくる。
そう。
ホソホソの。
あれ面白かったな。ゲーセンでみんな爆笑してたからな。
そういうのが見たいんだよ。エリ、なんだっけ、今だったらさ、
うん、
あのエリティンじゃないやだっけ、ロシアの プーチンとコサクダンス踊ってほしいやん、
う
ん、
ああそういうね、う
ん、今時やったら、
うん、でプーチンはなんかあれだよね、うん、あのシャレ分かんなそうだからさ
あんまあ触れない
触れない感があるよね、
うん
うん、
プーチンやめてクマと
って
クマとコサクダンスしてるってことにしようかって
本当ゴルバチョフはなんかシャレ分かりそうじゃない、
うんうん、
あいつはなんか資本主義かぶれっぽいとこあるから、
うん
うん、ねえはいじゃあどんどん行きましょうクロスレビュー、
うん、
で今回は、何ですかね
あんまり気になるのはないですね
メダロットガールズミッションというこう謎の、
うん、
ねメダロット女の子にしちゃった感じのやつがありますね
これはねあのまあポケモンクローンじゃないですか
はい
やっぱりこういろいろ工夫してサバイブしようとしてるんですね
そうだねでもほらポケモン以下のその、
うん、
何こうポストポケモンかつてのポストポケモンたちって意外と頑張ってて、
うん、
ねデジモンとかね
ね
ね
メダロットとか何気に残ってんだよね
何気にこう一定数俺好きだったよっていう、
うん
うん、
いたもん親戚にも、
うん、
ポケモンダセーよそんなの今デジモンだろって
言ってる子ずれた子ね
ずれた子、うん、
分かる分かる
優しい微笑みをこうアルカイックスマイルでその子見つめちゃった
見つめちゃった魅力的な
魅力菩薩になっちゃって
ああそう、うん、まああの何ポケモンっていうさあの巨大なものに対して、うん、こうその小学4年生とか5年生のちびっ子はさ、うん、やっぱ反抗心とか出てくるんだね
出てくるね、
うん
君あれだね、
うん、
セガを買ってボンボンを読み、
うん、
強小の方のモーターレーシングカーを買った子だね
そうだね、うん、逆に行きたい方だ、ねうん、
あそのポケットに入ってるのはドキドキ学園かい
全部逆もうタミヤでもなし任天堂でもなしロッテでもなしと、うん、あるあるいたいた、
うんうん、いるよね
そうですね、うん、ライデン5おお久々ですねライデンはね
これ新作になるんですか
新作ですね
しかも XBOX1 ですよう
ん
2だね
これはすごいね、
うん、
売る気あるのかモスっていう
でもさライデンってさ、
うん、
いつもながらさ変なハードに出ないジャガーでも出たよね
あ、出た出た。あったあった。しかもあれ、ロンチだった。
ロンチで。
うん、そういう社風なのかな、モスはね。はい。お、これ何ですか赤き砂落ちる月。
これ一発やった後みたいな写真じゃない
ですか？そうですね。エロい感じですね。主人公の、春かすみっつの、春かっつのかな、
うん、
が、戦いに巻き込まれつつ自分が仕える主を見つけ運命を共にする物語を描く、はあ、2013年に発売された PC 版をフルボイス化し新たにシナリオや CG を追加でもう事後みたいな写真が載っ て、すごいエロいですね、うんでやっぱりビータだと、女のシコシコツールですよ、
ね
男もですけど、
うん
はい、でサモンナイト6も出ましたよとこんな感じですね。
そうですね。
はい。
さあさあ。
行きましょう。お、バイオハザード、アンブレラコア。ね。
うん、でもこれさ、
うん、
コープスって書いてある気がするよね。
あ、そうだね。
アンブレラコアって。
うん。
なんかの略なのかな。どう見ても CORPS、
うん、コープス、ね。そうだね。うん。コアじゃない
んだね。コアじゃないんだよね。でも、
うん。
なんだよ、ね。素人とかって思われてんだろうね。
読むのとか言われてる
よ、うん、K は読まねえんだよ
だよ
ナイフとかさナイトとか
クナイフじゃないの
クナイフじゃないんだ
よ
CORPS コアだろ
いや
ってって
マジか
ちょっと難しいわこれは、
うん、でねなんかバイオハザードがね普通の TPS になってるんですよ
ゾンビいねえじゃん
いないね、
うん、
対人戦だねこれ
本当だ、
うん、どこがバイオハザード
スポーンマッチとか、
うん、
特殊 DNA ハンター、うん、
あ一応出てるか、う
ん、プレイヤーはゾンビになるとかじゃないんだ
じゃないっぽいですね、
うん、
ゾンビ対人間とかじゃないんですね、
うん、 さあプレイヤーさゾンビ使いたくない。
うん、
ね、
噛みたいよ、
あのゾンビ配置させたい。
あ、そういうの、
うん、
そういうタワーディフェンスみたいなやつ。
そうそう、リソースでバランス取って、
うん、
ゾンビを何体そこに置くとか、
うん、
リスポーンするゾンビをまた別の場所に置くとか、
はいはい、
ゾンビは AI で動くとかにしたいな、
うん、
もしくは、まあね、操作してもいいんだけど、
うん、
もっともさこういう感じのやつでさエイリアン VS プレデターってあったじゃないですか。僕それほどやらなかったんですけど、
うん、
一応海兵隊とプレデターとエイリアン全部操作できるわけですよ、
はい、
でこれバイオハザードですよね、
うん、
ゾンビを外すして考えることはできないですよね。
まあね、
でゾンビは使えるんですか。
うーん、今見る感じだと、
うん、
使えないっぽいんですけどね。
まあでもしょうがないか。
まあね、
ゾンビなんか入れてたらゲームになんないし、別にゾンビとかやりたくねえしって思ってんだろうね、
かな、
作ってる側は、
う
ん、
そうですね、
TPS やりてえし、うん、もう三上もいねえから誰も文句言わせねえぜみたいな、
そういう感じなんですか ね、 いいですね、こう、うん、結果わけわかんなくなるっていうのがこうい
い、ね、
シリーズを重ねる醍醐味じゃないですか、
うん、わけわかんなく
なる、わけわかんなく、その鬼武者タクティクスみたいなもんですよ
ね。R タイプもシミュレーションになったりしたもん、
ね、あったあったあった誰が求めてるんだっていうさ。
いやそうだよ、あなるんだよシミュレーションに、パロデュースもなったもん、うん、なった
パロデュースなんだ、グラデュースでもなく、
うん、パロデュースのウォーシミュレーションセガサターンで、
うん、
やってたもんね
無茶なことしやがる、うん、本当に
あれこれ俺そんなにやりたくないかもって途中で思ったパロデュース好きだったけど、
けど、うん、はい、あ、信長の野望創造戦国立志伝ということで、
うん、
これは前からね、あのご紹介してる、
そうですね、
真田丸に当て込んだやつですね、
うん、リソースはね、創造のやつでしょうけど、ね、
あ、トラブルメーカー真田昌幸が大爆死やあわわわわってお父さんって草刈正雄はすごい伸び伸びやってますね。
あんなに弾けた演技するとは
思わなかった、ね、
すごい印象に残った。日本アカデミー賞取っていいよ、
うん、ドラマだっつ
本当に、いやそうだね、ゴールデングローブ日本賞取ってこいとかいいよ、
うん、はい、これは新作ですか。
何ですか。
黒バラのワルキューレ、
え、
はあ、コンパイルハートが送る話題の RPG と、はあ、
藤島康介さんがアートやってるんですか。
あ、本当だ。ああそうですか、
うん、これは本人の絵じゃないけどね、キャラデザっていうことですよね、うん、
キャラデザだね、うん、はいはいはい、あ、なんか見覚えのある絵だなと思いましたが、へえ。
この人も最前線ですね、いつも。
そうですね、テイルズ以外は久々じゃないですか ね、うん、
ね、
あら、三森すず子さんに吉田泉さんと、ここ
役も愛と、はい、柊ゆえ、なに、これ何、あの、なんとかホームズ、
そうそうそうそう、そう、 あと最近じゃ餃子でおなじみの人ですね、
すごいじゃん、
あの餃子特集だと絶対呼ばれる
人、餃子に詳しい、
餃子に詳しいっていうか
餃子の専門家、うん、
あの、あ、ほら餃子の町あるんじゃない、宇都宮、
宇都宮
でもう顔だという人でね、
すごいね、
ねえ、はい、餃子の話で終わりましたけど吉田さんの話だけで終わっちゃいましたけど、今日は急ぐんですよ、
スターオーシャン
5、
はい、
これはもうキャラデザーアキマンさんでおなじみの、
アキマンさんね、
ねえ、あれですね、
うん、
キャラもやっぱなんかあの、なんていうんですかね、今風なんですけど、みんな骨太ですよね、
アキマンさんの手に
かかる、ね、そうそう、手がかかれただ
いぶ抑えてると思うよ、これでも
相当抑えてこれだからね、うんうん、だその前のさ、その藤島さんとかの感じを見るとさ、うん、こう一目瞭然、
もっとこう首から肩にかけて厚みあるもん、
厚みがない、そうあの、ね、体のね、あの幅がある感じ、
うん、
うん、厚みがね、
でも CG モデルは秋間さんって言われなければわからないね、
わかんない。まあまあね。そうね。
スター温泉の雰囲気を受け継ぎつつデザインだもんな。
どうなんでしょうか。東京ゲームショウでやったときはなんかすげえ忙しいゲームだなっていう印象でしたけど。
うん、そうか。
ええー。はい。あ、ドラクエヒーローズ2、双子の王と予言の終わりということで、う
ん、オメガフォース、
オメガフォースドラクエですね。
オメガフォースは何でも無双にしてくれるから。
そうね。ね、ゲーム界のプログラムピクチャーでおなじみですからね。
ね、男はつらいよヒーローズとか出ないから。
やってもいいよね。山田洋次ヒーローズでしょ。
山田洋次ヒーローズ。先生の時の田中邦衛。
先生の時が何を無双するのか。ね、浜ちゃんスーちゃんの合体攻撃みたいな
やつでしょ。うん、あ、山田洋次かどうか分かんないけど。
あれ釣りパカって違うか。釣りパカ違うか。
ちょっと違ったと思う。虹をつかむ男は。
そっちだ。
うんうん、そうだけど。
ね。
ね、幼年期の人ね、三つ男とか、うん、何を無双するの。
そこはまあ分からないということで、はい、
戦国時代に迷い込んだ、
うん、
ね、
え、それ何、
柴又のメンバーが。
そういう設定ね、
うんうん、っていうのだったらいけるじゃん。
いけますね、
うん、はい、
はい、
じゃあ初音ミック。
うん、あなたと初音、あ、あなたとミクの物語は終局へって書いてある。終わっちゃうの？ミクちゃん。
ミク！
ミク！
終わっちゃうのか。
ペロペロ。ですね。電子の歌姫、初音ミク主演のリズムゲーム、初音ミクプロジェクトディーバ X。本作のメインとなるライブクエストモードでは、プレイヤーはミクたちと共に5つのエリアを巡り、クエストに挑むと。で、なんか最後なんですかね。
うん、そうか。ご苦労さん、
ご苦労さん。まあまあ、でもプロジェクトディーバシリーズは結構長かったですよね。
うん、初音ミクでね、
ねえ、
たくさんこうね、みんなの心に残ったんじゃないですか。
いや、いいですよ、別に言うことなかったら言わなくても別に。ほらほら、ダークソウル3だよ。うん、ねえ、
なんかテンション上がんないんだよね。
そうですね。
ダークソウルと、なんだっけ、何のシリーズがあるんだっけ。
デモンズソウル。
デモンズソウルとダークソウルか。
うん。
うん。やっぱ一作目でちょっとつまずいたからな。うん、あんましやりたくないんだよね。
鮫島さんのトラウマね、
うん。
オブリビオンの代わりが欲しかったのにそうじゃなかったっていう。うん、
すっげえ安物買わされた感じ。え、なんかお化け屋敷みたいと思って、
うん、
決まった場所に行って決まった動きをする敵がいるんだよ、
うん、
だからお化け屋敷の機械仕掛けのやつと一緒でさ、
うん、
なんか残念だなって、うん、
ですっげえ難しいの。
そうで、すっげえ難しいんだよ。で、ロードが長いんだよ、
うん、
やり直し
はい、ねえ、こういう職業っていうのが素性ってなってますね。
ああ、本当にね、アクションリプレイって、うん、
早く来てくれ。
とりあえず無敵にしようって。
そうね。
はい、したいじゃないですか。
うん、お、そしてその後にエルダーズスクロールオンラインが。
これだよ。
うん。
もうちょっと欲しいものとはずれてるんだけど。
はいはいはい。
これこれ。
うん。6月よりサービス開始予定だ。あ、もうすぐですね。
国内ではね、うん、もうスチームとかであるらしいけど。
はいはいはい。
職業、
うん、
ソーサラー、あとドラゲナイ、
ドラゲナイ、ドラゲナイ、
ナイトブレード、
うん、
テンプラ、テンプラかな、
あ、おいしいね、
テンプラ、エビのやつがいい、
やつだね、
エビとサツマイモとかいいんだ
よ。レンコンもお
い
しい、
うん、レンコンもいいよ ね,
ね、
歯ごたえがいい、
いいんだよね、うん、でもね、丸亀製麺とかで、
うん、
とかだとあんま食べない感じ。
ああ、そうだね。
そう。ね。そういうことじゃなくて。なんかないのかね。
これ何をやるの？
どうなんですかね。ストーリーとか書いてないよね。
RPG だからなんかあるんじゃないか、
まあ、あるんでしょうね。全くあの職業の紹介しか書いてないですね。本作は、海外でのサービスがすでに始まっており、3月には拡張パックの第3弾シーブスギルドがリリースされると、
はあ、
このダウンロードコンテンツでは戦士ギルド、貧しギルドに続く待望の盗賊ギルドが登場と、は
あ、うん、
盗賊ですよ。専用のギルドスキルが追加されるほか、新たな街や戦いといった新要素も盛りだくさんだと、は
あ、そうですね。で、私はいつでも隠密を使って遠くから弓矢で撃つっていうスタイルなんで、
うん、
多分シーブスギルドはいいんじゃないですか。
でちょうどいいんだ、
うん、
始めると同時に来るから、
ね、このナイトブレードっていうね、
うん、
職業もなんか隠密とか入ってない。
あ、本当だ。刀剣と隠密を駆使して狡猾に生きる、
うん、いや隠密はいいよ、
うん、
人からね物をすれたりするの、
ね、
物をすってで自分相手に毒を渡す、
うん、
そして死ぬの相手毒で
、ね、あ、ダガーフォールなんだ、
うん、ねえ、あ、ダガーフォールね。
ダガーフォールガバナント始まりの街、
なんか全部昔のシリーズの場所でしょ。
ダガーフォールって3？
うん、なんかあんまり印象ないですけど
ね。オブリビオンの前だよね。
うん、
へえ。でもあれだよね、なんかほらオブリビオン以前ってさ、なんかリメイクしてもおかしくないんだけど固くなにしないよね。
しないね。
ねえ、なんでだろうね。
でもこれでリメイクだと思ってくれって言いたいのかな。
そうなのかな。スクエニとかだったらさ、もう 2,3 本やっててもおかしくないじゃない今の感じで言うと、
うん
うん、
そうな、
ねえ、あ、ここら辺もね、あの、うん、過去のシリーズの
おなじみの、
まあ、おなじみのリメイクだからね、
あんのかな。
昔のファンにはちょっとたまらないですね、うん、はい。
まあ俺はアルゴニアを選ぶよ、
うん、
アルゴニアは何もなくても水の中で呼吸できる。
まあ顔がトカゲだけどな、
うん、だんだん良くなってくるんだよ顔の中どうでも
はい。無慈悲な8ビット、
はい、
山本佐穂さん接待プレイの回というですね、山本佐穂さんはですね RPG シミュレーションとまあいろんなジャンルをやるんですが、対戦格闘だけは苦手であると、
うん、
っていうのもこう私が女なのでこう対戦相手の男がイライラすると、
うん、
負けると。
これは
で接待プレイするとこう接待したことに怒られて、
うん、
で非常にこう気を使うんだけれども今はネット対戦なので全く気が使わずにやれてよい
と。もう顔見なくていいから、
顔見なくていい
から、もう存分フルボックにできるぜって
最高って書いてある。よかったですね。はい。福道茂樹、ほのぼのゲームエッセイ漫画。技術の進化を実感した話みたいのを聞いてください。この1コマ目はいるのかね。編集者さんの iPhone がでかかったので、それに憧れて僕もでかい iPhone を買って、それでレンタル映画を見たりしたんですが、でも見始めて、うかうかしてられないぜ。何時間で見なきゃいけないとか制約が多いのですと、
うん、
僕はお正月に適当に映画を見たかったんですね。あ、僕 PSP の UMD の映画いっぱい持ってるからそれを見ながらダラダラお酒飲んだら楽しいかも。久々充電して見始めました PSP で、
うん、
画質低くって買った頃はすごく綺麗な画質に感じたのにっていう
ね。
PSP
ってまるでもう PS2 よりも性能上だぜみたいな触れ込みだったよね。
そんなことないんですけどね。
全然なくて、
そんなことは実はそんなこと全然なくてね、うん、UMD はね、僕もね UMD の映画はいっぱい持ってましたよ、
うん、
いっぱいじゃない、3つぐらい買いましたよ
何買ったの？
エイリアン2と、エイリアン2となんだっけな、あれ、トム・クルーズのさ、トップガン。トップガンなんで買ったでおなじみの。トップガンと、あともう一つなんか買ったんだよな。
うん。
で、なんで買ったかっていう。
ベストガイ。
いや、ベストガイ、それは小田裕二。
トップガンを買ったらもう。
ベストガイだよね。
ベストガイだよね。
ね、 日本の情けないこう後追いフォローっていうまあそれはいいんですけど、うん、あの UMD の映画ってさあの1本1000円だったのよ。であの会社帰りに見るのにちょうどいいかなと思ったんだけど、まあ俺は乗り換えあるし、うん、なんだかんだでこう座ってる時間とか20-30分ぐらいしかないから、
うん、
3本買ってやめちゃったっていう。
あらあら、
それだけ。なんかあのすげえ遠くに住んでる人だったらさ、で1本で帰るとかっていう人だったら、
うん、
UMD でその会社帰りに1本映画買ってさ、でずっと見たら家に着くっていう展開もありだなと思ったけどね、うん、
最近はね、
うん、
Amazon プライムですね。
ああそうだ、
うん、
はいはいはい。
Amazon プライムでは、
うん、
ディスカバリーチャンネルとかヒストリーチャンネルのコンテンツがあるんですよ。
はいはいはい。
私なんか最近は第一次世界大戦の番組を見てましたね。
お
全6話みたいなやつ。
それ iPhone でリモートで
ダウンロードするんですよ。
ダウンロード
あらかじめ。
お
だから通信料かかんないです、
うん、
Wi-Fi の環境で Wi-Fi のところでダウンロードしとけば、
うん、
見れるわけですよ。
あいいね、
うん、で1話45分だから、うん、まあね見やすいわけ。
めちゃくちゃちょうどいいじゃん、
うん、イエーイと思って。
いいね、いい時代だね。はい、ガンダムブレイカー3ね。今回はお供でこうSD ガンダムがつくという、
ね、
え
ー、どんな SD ガンダムがつくの
今。
ナイトガンダムはいる。
ナイトガンダムはいるね。どんなのがつくんですかね。まあこのシリーズいっぱい出るがおなじみですからね、ほとんど出るんじゃないですかね、
うん、いいね、いいね、 SD ガンダムも出たら。
まあ我々の世代だとね、こう SD ガンダムからガンダムハマるみたいなのが、
そうですよ、
割とこう一般的な流れでした
からね。横井画伯のアートはすごくいいんですよ、むしろ横井さん以外のアートは気に食わない。
気に食わ
ない。BB 戦士ダセーなと思ってたもんね。
はいはいはい。
元祖 SD ガンダムは横井画伯のアートじゃない、ボックスアートが横井でしょ、
うん、
でも BB 戦士は違うんだよね、
うん、
だから BB ダセーと思って、うん、
でも BB 戦士も好きだったな俺。
うん、
うん、
いや人気あったんだよ BB 選手の方が、うん、
はい、まあシリーズ重ねてなんか固定ファンも いそうなんでね。
いつかやりたいと思ってたらもう3ですね。
はい、それはもういつも言ってますけどね、
本当に、また今回もやらないんでしょうか。
はい、シャーリーのアトリエがついに完結と、
は
い、おめでとうございます。
そうですか。
あ、Life is Strange、
これ PS3 であるじゃないですか。
本当だ、
ちょっと実況向きなんじゃないかと私思ってるんですよ。
これ前に紹介したよね。
したした、
うん、
うん、時間巻き戻してやり直してきたらよくないですかみたいな、
そんな感じでしたよね、
うん、
うん、本作は時を巻き戻す力を身につけた主人公マックスが5年ぶりに再会した親友クロエが、女子生徒の失踪事件の謎に迫るアドベンチャーゲームと。
ああ、
すごいね、なんか
同じアドベンチャーでも島工作とはえらい違いやね。
えどれと時間を巻き戻す能力で、親友の失踪事件の謎を追うっていうのはさ、なんか今や流行ってるあの僕だけがいない街とかって
そんな感じ。あ、そうなるんだ。
ええ
ー、
主人公はですね、そのリバイバルっていうこう、
うん、
時間を遡る、あ、一緒だよ、
あれ
遡る能力で、
うん、
こうもう一回リプレイするんだよね、
うん、
でそれでこう、まあ、悪いこう例えば交通事故を防いだりとかできるんだけど、
うん、
その中でこう主人公が小学生の頃に起きたこう、連続殺人事件、子供を狙った、
うん、
をこう阻止したりとか、あとは児童虐待されてる子、ね、友達を助けたりとか、そういう風な話なんだけどさ、作者の人が三部圭さんって人がさ、
うん、
多分俺と同い年ぐらいなんだよね、
うんうんうん、
38ぐらいなんだよ、
はい、
だからね、多分物語の発想があれなんだよ、宮崎事件を多分モチーフにしてんだね。
あの事件のせいで集団下校が強制されてさ、
うん、
嫌だったね。
そうそうそうそうそう、うん、どこにいるか分かんないっつって、
うん、
ねえ千葉にはいねえんじゃねえさすがにと思って
実際はあきる野市だよね。
そうだね、
うん、
うん、
そうそうそういう気違い変態性欲者の気違いはいるからな。
いるからね。だから集団下校こそなかったけどやっぱりこう注意とかありましたしね、
うん、
で俺もさふーちゃんもこう子供心にさ変質者出たらどうしようって俺も可愛いからなと思って
そう
よ
ね。
そうそうそう、その頃可愛かったその頃可愛かったんです
よ。そうかそうか、
うん、多分そういうこうあれがあったんじゃないかな。
変態性欲者の餌食になってしまうよね。
ねえ本当に。でこう季節して同じこうモチーフの海外タイトルが出ますよと、うん、そうですね。これはね、あの面白そうですよね、
うん
うん、
ねえこれちょっと実況やってみたいですけど。
やってみたいですね、
うん、あえてとんでもないチョイスをすると
か死ぬだろうみたいなそういう遊び方できそうですね、う
ん、トイレでうんこ拭く拭かない
拭かない
拭かない拭
かないってあれ黒いちょっと臭いわってそんなうんこの匂いするよって黒
い
って
拭いてなかった、拭いてなかったんだって巻き戻す
巻き戻
すうんこする前まで
スポーンって
戻るとこまで行かないと、
ね、そうですね、
ね、
そういうゲームではないと思うんですけどはい、じゃあどんどん行きましょう。はい、あトム・クランシーのねディビジョンね。
トム・クランシーシリーズって不思議ですよ
ね。そうですね。
ゴーストリコンを僕 PS2 でやりましたね。
お
面白かった記憶がありますね。
へえ、意外なゲームやりますね。
うんうん、なんかちょっと興味本位で買ったんですよね、
うん、
社内販売だったかな、
うん、
あの頃は。
はいはいはい、あなるほどね、確か販売やってたような気しますね、うんうん、はい、じゃあどうも行きましょう。時間も、
うん、
時間もあれなんで、なんでこんなに急いでるかっていうと今日はいっぱいやることがあるんでね。
そうですね。
プロゲーマーが今熱い
うん、
賞金総額億超えも世界のビッグな賞金制大会。
どうしたらいいの、
ね、
どうやったらプロゲーマーになれるの億超えしたいっていうのね、うん、
おここら辺世界の高額超高額ゲーム大会
ドータ、
ドータ2、
リーグオブ
レジェンド、ワールドオブタンクス、ハースストーン、ストリートファイター5と。どれが一番高いですか。ドータ2か、
総額
22億円すごいすごいね、
すげえ現代的、
うん、ストリートファイター5で6000万かたったの、
うん、
へえ。
これは我々も頑張らないと
頑張ってなんかなれるとも思えない
ですけど。ダブルシティの
ダブルシティもうランブルシティがさ今週ひどくて俺が、
うん、
俺本当に鬼畜だなと思ってさ。
何が。
いや今のさイベントのさ
あ
の
トマトイベント、
トマトイベントあるじゃない、うん、すっげえ評判悪いやつ、
うん、
あれのね超高確率で勝てる方法を編み出しちゃってさ、
うん、マジで。じゃあ今日動画で紹介しましょう
よ。すっげえ多分今俺恨まれてるで最高だって。
え対人戦だっけ。
対人戦、対人戦。
そっか
今ね今週最高でね290位とか言って
る。すごいじゃん。
すごいんだよ
エリート、
勝ちまくったんだよ。
ほんとプロゲーマーじゃん。
プロゲ
ーマー筆川プロゲーマー。
いやまだプロゲーマー多分暇な主婦ぐらいだと思うんだけど
いやでもだって数万人ユーザーの中の290って相当、
そう
偏差値で 置き換えたらすごい
相当だよ。
偏差値8万ぐらいあって
ね。うん、でガンガンプレイヤーポイント貯まって今神ですよ神。
そうか、表記待ち職人とかとっくに超えて、
とっくに超えてさ、うん、まあ、ランブルシティはもうかそってるんで、
うん、
あのこういう高額なことはありやしませんからね。
アマゾンプロダクツではね動画チャンネルを持ってまして、
あ、
プロ動画チャンネル
言わない
とありますんでね、で我々が楽しいゲーム動画を次々アップしています。
はい、
なので皆さんチャンネル登録
お願いします。
筆川氏の秘密の攻略方法、ランブルシティのね、この動画もいずれアップされるでしょう。
では、ね、ランブルシティのトマトマッチで勝てる方を君に伝授だ。ね、もうすぐ終わるけど。
あの筆川氏は神レベルの、ね、プレイヤーランクに到達するっていうね。
神レベル低いなね。はい。で、日本のプロゲーマーその活動と展望に迫ると。プロ格闘ゲームはフード氏と、うん、勝っても負けても試合を楽しむ、うん、
へ
え、ね、なるほどね。この人はストリートファイターのプロゲーマーみたいですね。
うん、
そうですね。まあ当時も今もプロゲーマーの活動はこれが正解というのはないんです。自分で今後の道を切り開いていけるという点に魅力を感じ活動を始めましたと。
意識高い。
意識高いね。
うん、
まあゲームでこう生計立てるだなんてバカなこと言ってんじゃないよっていう。
寝言は寝てから言って言われるよね。
言われるからね。まあただこう、ね、大抵の職業はねあんまり意味がなかったりしますからね。プロゲーマーさんはその自分で価値を作るっていうことですからね。
うんうんうんうん、
これはこれでこう見事なもんですよ。でこのアンムサさんっていうのはスマブラのプロゲーマー、
うん、
ヨッシーを使い続けてプロになったっていう。
ヨッシーって何あの
ビュンビュンっていうでしょ。
いやヨッシー使い続けてもプロにはなれないだろう。
いや
ヨッシーは使えないから。乗るから
乗るから。
じゃなくてどういうこと。スマブラか。
スマブラです。
スマブラにヨッシーっているんだ。
いるんだね。うん、ね、ここ数年でスポンサーになってくれる企業も増えましたって。もうこう広告面でのやっぱりあれがあるんですね、
うん、
日本のプロチーム事情プロの定義を作り後続の道を作っていきたいと。みんなすごいねやっぱこう意識高いわ、
うん、
うん、
どうしよう。
ほら気になるプロゲーマーの一日、
うん、
0時から個人練習は自由時間就寝0時半からで、それから就寝で4時からで
12時に寝るんでしょ。
4時に寝て12時に起きるんだね。
あ
でお風呂お昼ご飯チーム練習ミーティングが2時からあって。完全に逆転してますね。
12時に起きてお風呂、
うん、
ダメな人
じゃん。ダメな人だね。プロゲーマーだから。
プロゲーマーだからね、うん。
昼間からゲームしてるやつはいないんだよ。
うん、
だから夜だよゲームは。
そう、
うん。
そうだね。
そうだよね。だ
ゲーミングハウスに引っ越しているんじゃん、
うん。
ゲーマーしかいないテラスハウスがある。
そうそうそうそう。でこう恋愛とかないんだ
よ。ない、
ね、うん。男ばっかだから。
神崎氏4連勝すごいね。
すごいね。うん、
神崎氏とか。
それも完全にテラスハウスっていうか時はそうだよ。マガシーなんつって、
うん、
そうですね。
原稿送るに及ばずつ。
田舎帰るっつって。高岡帰るって。競技としてのゲームその最前線と最新型という、まあそういえば。ね、モンストもね、あの賞金マッチやりましたね。
ああ
モンストで賞金5000万だそうですよ。
あら、
うん、すごいね。はい、ということで、おこれラブリーレディラボ
久しぶりの
特別出張版ですよ。 これはね、最近の人じゃ知らないと思いますけどね。昔ね、ラブリーレディーラボっていう、こう、ファミ通の表紙書いてる人がですね、うん、女の子を書くっていう1ページ
そう
の
こう。松下進のアシスタントだった前田博之さんっていう人が、2000年以降ぐらいからもうほぼファミ通のネッキーのね、
はい、
アートをしてたんですよ、
ええ。
めちゃめちゃそっくりでね。
そうですね。
でその人が、独立して、
うん、
フリーイラストレーターになったところでラブリーレディーラボっていう連載が始まるわけですよ、
はい、
でその内容はいろんなゲームキャラクター女性に限った、
うん、
をテーマにこの人はアートを描くと、
はい、
でその松下進の悪いところを全部そぎ取った非常にグッとくるアートでね、
うんええ、そうそうそう波紋じゃーってことだね、うん、よ
すごい良かったんですよこのシリーズが。
そうですね。それがまあ終わったのが2011年で、
うん、
今回久々に復活ということ
で、ね。2009年から2011年にかけてってことは、
うん、
まあなんだろう100枚近いアートがあるってことですか最大で。
そうですね。
うん。
うん画集出してほしいんだけどもまあ出てない。
ただねただね、うん、今回。
はい。
この本に豪華ダウンロードコンテンツがついてくるって書いてあるようにですね、
はい
妖怪、なんだろうこの人は、前田博之によるさまざまな美少女が集結した渾身のイラスト集が発売決定ですよ。
ほう
これが書籍名が百鬼戦乱両乱、
うん、
前田博之アートワークス10年ほう10 years角川から3月10日発売予定3000円。この画集のさらなる情報は202ページ
はいじゃあ見てみましょう。202ページ結構後ろだな。
うん
おこれえお届け
、うん、これがね不思議でね202ページ見てもね何もイラスト情報はないんだよ。
おいおい
202ページに何が書いてあるかっていうと、うん、お届けって言って、うん、声優を紹介するページなんだよ。
中原舞さんと森川としゆきさん
の。そうどうなってるんだファミツ。
おいおい
おいしっかりしろファミツ。
ノンブルミスかどこにあんだよ。
ミスった
んだ。ミスってますね。どうしちゃったんですか。あった206ページじゃないですか。
206ページです。
そうです、間違えてますファミ通が、うん、はい。ゲームに登場するキャラクターからオリジナルイラストまで前田博之氏初画集が登場と、
うん、
っていうことはラブリーレディーラボも入ってる。
入ってる入ってるといいね、
はい、うん。ほらファミ通の連載企画に掲載されたイラストを中心にって書いて
ある。いいね。
やったね
やっとこれだよ
これだよこれだよ
これなんだよ
まえちゃんって
まえちゃんの、
角
川のまえちゃん。
そうですねよかったね、うん、
これはコメントもありますよ。
やっと念願の作品集をまとめてもらいまして、
うん、
感謝感謝のアニバーサリー本です。おーゲームに限らず大好きなゲームたちと怪獣造形や模型も僕の全てのジャンルがたくさん詰まったおもちゃ箱のような作品集に仕上がっておりますと。ぜひぜひお手元に一冊よろしくお願いしますというイケてる女のねイラストとともに
ね。
よかったですね。
やったじゃん、
本当にこうなんていうか前田博之氏のね魅力が詰まってると思いますよ、
うん、ね。これは買いですよ。
買いですね、こう特にねこう今はこう師匠の色がかなり抜けましたけど、うん、師匠の色がね、色濃く残りつつ、こう自分の色を出そうとしてるあたりの。
模索期ね。
模索期、うん。
この頃のアートは本当素晴らしかったよね。どんどんこう松下進のね、悪いところがね、抜けていく。
悪いところほっぺに立体感がなくなっていく。
なくなっていく。
唇が薄くなっていく。
手のひらが尻じゃない。
ミクちゃん
昔ねファミ通で初音ミクが表紙だった時に、手のひら立体感ありすぎて尻みたいだった
んですよ、ね、あの手の甲のねここのぷっくりした部分がねもう
親指の付け根と、がね本当膨らみが強く
て強くてね
尻みたいなんです
グラデーションかけすぎちゃってね、うん、本当にね みくちゃん、みくちゃんうんこしないと思ったけど手に、みたいな。
手から出すんだ。
アイアンマン風の。
ブイちゃん、ブイちゃん、
来た来たね。そうそうそうそう、うん、まあそういうね、もう師匠の悪いところ全部抜いて今ちょっと抜きすぎちゃったな、
ちょっと抜きすぎちゃったから、
ね、割とこう、う
ん、これどこにでもアレになれ、なろうとしてるんですよ、これまずいですよ、
まずいですよ、
もっと松下感をまた補給しないといけない、
そうそうそうそう、そこの雑味が、うん、だその前田博之さんのイラストのこう醍醐味ってさ、うん、そのない松下進む的なこう雑味が、
うん、
そのこう何ビールでいうポップっていうの、
うん、ホップ
ホップホップ、うんうん、が必要なんじゃないですかね、
そうですね、今ちょっとすっきり喉越し良くなっちゃって、
良くなっちゃってね、発泡酒みたいになっちゃって、
発泡酒みたいなんだよな、
ね、
もうちょっとこうホップを
ホップを
聞かせてちょっとね松下感をちょっとまた再調整してほしいですね、
しいですね、うん、今でも十分いいんですけれども、うん、はい、ね、お注目映画「珍遊記」公開記念松山ケンイチさんインタビューと、うん、ね、すっごい太った松ケンがね、
うん、
これはあの、まあ、太ったのはあのあれやるからですよね、
あれって
あの映画でほらあの将棋の、
うん、
あのほらあの若くして亡くなった方、
ああそういう人がいる
んだ、いるんですよ、あの羽生のライバルだった人で、あの太った人だったんですけど、まあ病気でね、
うん、
あのそれをマツケンがやるということで、あそうそう、サトシの青春ってこれね、うん、
なるほど、
うん、主人公村山サトシを演じるために体重増量中ということで、うん、本当にもう顎がとんでもないことになってますけど、
うん、
はい、ということで、まあクソ映画だそうですよ、
うん、
あ、これあれですね。脚本が松原修が入ってますね。
ああ、何ですか。
この人はあの今、おそ松さんで大ブレイク中のメインライターさんですね。この人があれだよ。あの、
うん、
あの、ナイナイのオールナイトニッポンの、
うん、
あの、はがき職人だった人。
え、そうなの？
うん。
すげえ。誰だろう。
で、あれですよ。あの、オールナイト、ナイナイのオールナイトニッポン初の、うん、波紋リスナーになった人じゃないですか、
あいたいた、うん、あいつか、
そうなぜ波紋したかというとストーカーしたからっていう、うん、そういうね、まあ今はね、すごいビッグになられて、
ね、
素晴らしいですね、
はがき職人かすごいな、
はい、ね、はい、お内田理央さん、
実写版血まみれスケバンチェーンソーで主人公、
うん、これあの前の年の仮面ライダードライブのヒロインさんですね、
うん、
この
スカートは何なの、
うん、足だけ見えますみたいな、
あこれパンタロンのスカートじゃない、
そっか、
パンタロンの真ん中を切りすぎちゃったやつだ、
うん、そうだね、
うん、
パンタロンにしてもちょっとダボダボすぎやせ
ん、ダボダボすぎますな、
ね、
斬新、この服見せたかったって感じの写真だね、
そうですね、
面白いのこの服、
うん、服ばっか褒めてい
やいや かわいいよ、
かわいい子ちゃんですね、
うん、ね、
そうですね、
いいよいいよ、
うん、はい、さあこんな感じですかね、
ね、
はい、お急ぎでしたけども、あでサイゲームスがあのゲームプランナー採用セミナーやりますよと、
はい、
はい、ね、以上です、今週はどうでしたかね、
はい、今週はねやっぱりラブリーレディラボが、
そうですね、
復活して画集の発表があったというね、
ええ、
前田裕之氏がね帰ってきた感がね、
なんか長年の番頭さんがこうようやく独立した感がありますよ ね、
すげえな、
うん、
特別出張版って言ってるけど、どこにどっかで出張してきたんだろう
ね、どっかでやってたんか
どっかでやってたのかよと思うよね、
ね、おめでとう、
おめでたい顔これ、うん、10日でしょ、
はい、
ちょっと今までのさ
あの今ポチになりください、後にしてください、
ね、うん、まあまあ待ってね、
そうですね、まあそんな感じで 今週のファミコン通信通信は以上という感じですかね。
そうですね、
はい、
前田博之。
おい閉めろ
ちょっとアマゾンにページあるかなっていうぐらい、うん、あ、来た来た来た、
はい、ありますね。おいくら？
3240円。
はい、まあ画集としてはお手頃ですね。
お手頃ですね、
はい。
欲しいものリストに追加しました、
はい、
ということで
このくだりはいるんで いるんですか
みんなもこの素敵なアートブックを買いましょうね、
はい、
ということでバイナラッピー。
バイナラッピー。生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制。原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感。納税しなきゃ社会はない。社会がなければ人間じゃない。